正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は6月12日月曜日の午後1時を回っております。梅雨の時期のひととき、どのようにお過ごしでしょうか。まず一つは、雨の日っていうのはレインウェアで楽しむ、お気に入りの傘を一本とかね、
恵みの雨ですから、これもまたね、この時期も何かこう、そういう意味では大切な時期と思って、
大切な雨の時期ですよ、
ね、災害はもちろんね、なんとか抑えてですけれどもね、
そうですね、
は
い、快適に皆さん、過ごすアイデア見つけましょう、
はい、ありがたさも感じてください。
今日はですね、前半と後半少し話題を変えまして、前半はですね、その雨、いわゆる水の話をしたいと思います。
はい、この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と浜田化学株式会社の協力でお送りします。
兵庫環境創造協会、2050年脱炭素社会の実現に向け、兵庫カーボンニュートラルセンターとして環境と調和した未来を目指し、脱炭素化への取り組みや自然環境の保全・再生など皆様と共に進めています。環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
お父さん何してるん？
え、店で使ってた揚げ油捨ててるけど。
もったいな、油ってリサイクルしてハンドソープにできるねんで。
油がハンドソープに？
浜田化学ってとこに頼んで回収に来てもらい、SDGs や。
使用済みの天ぷら油をリサイクルで再び資源に。
浜田と俳優のリサイクル。
今日は前半と後半ね、話題を2つ分けてお届けしますが、前半はですね、先ほども少しお話した水の話題なんですね。でそれもですね、世界に存在する湖やため池、淡水ですよね、この話題です。資料によりますと、大型の湖とか貯水池の半分以上が1990年代初頭から水の量がどんどん減少してるんですって。溜まってる水減ってきてるんだそうです。
これはちょっと大変なことですよね、
農業、それから水力発電、それから人間が消費する水、これの供給に対する懸念が高まってるという情報が入ってきております。日本って水資源豊かですのでね、まだいいのかもしれませんが、世界的にはちょっと懸念高まってるんだそうです。で原因はですね、主に気候危機と人間の消費で、もう少しに詳しく見ていきますと、ヨーロッパとアジアにかけての世界で最も重要な淡水源のいくつかで水の量が減っていて、その減っている量はですね、年間およそ22ギガトンですって。
22ギガトンがよく分からないですけれども、
22ギガトンとはどういう数字かというと、これ一つのデータですが、2015年の1年間にアメリカ合衆国全体で使用した水の量に匹敵すると書いてあります。
ちょっとアメリカが出てきたら相当大きな、
そうそう、
大量な量だということですよね。
1年間に使っているアメリカ全体で、合衆国全体で水の量が毎年減っていると、
そうなんですか。
でそれもですね、過去30年近くにわたって毎年その22ギガトンの水を失ってるということが今回分かったそうなんですね。でね、科学誌サイエンスってありますよね、こちらに掲載されたこの研究を主導したバージニア大学の研究者はですね、湖の水の減少の 56% は地球温暖化と人間の消費によって引き起こされて、かなりの割合がやはり温暖化によるところが大きいというふうに述べております。世界の乾燥した地域というのは、気候変動の下で、地球温暖化の下では乾燥した地域はより乾燥が進む、逆に湿った地域、どちらかというと日本はこの地域に入るんですが、湿った地域はより湿潤になると一般的には考えられていたんです、今まで。ちょっと言い方を変えますとね、地球温暖化が進むと、僕の言葉で言うと、地球温暖化が進むと砂漠とかの乾燥、今までね、ずっと乾燥した地域はもっともっと乾燥化が進んで、
ひどくなって、
で日本みたいに雨が多いところっていうのはもっともっと雨が多くなる、と言われていたんですが、実はね、これ最新の研究では、そのもともと雨の多い、湿気の多い地域でも 大幅に実は水の損失が見つかったということなんです。だから今までの通説とはちょっと違ってきてるんですよっていうのが今回のこの発表なんですね。
まあ、今ね最初のその予測もあまり嬉しいことではないんですけれども、でもいずれにしてもそれよりももっと悪くなる状況ですよね。
ただですね、
はい、
地球の中にある水の量って決まってるんですね。宇宙には絶対出ていかないのね、水って。
そういうことで、はい、
宇宙との地球との出入りってないんですよ。
ないですよね。
ということは淡水、その湖とかの水の量が減ってるってことは、はい、海の水の量が増えてる、または大気の中に水が増えてる、
うん、
これ言えると思うんです、
はい、
液体の水が淡水が減ってる、海水じゃなくて淡水の方が減ってるという、
うん、
ことなんでしょうね。で今回のこの研究なんですけどもね、観測衛星による観測でおよそ2000の大きな湖で評価されたんだそうです。でそれによると人間の水の使いすぎ、それから降る雨の量と湖から出ていく水の量のバランスの変化、
はい、
それから土砂の堆積、
うん、
だから湖が浅くなってきてしまっているということですね、それから気温の上昇、これらが世界的に水を減らしているんじゃないかと。今回この調べられた評価された湖の 53% が1992年から2020年にかけて水の量が減少していることをこの度発見したということだったそうです。でそれによって世界中のおよそ20億人が直接的な影響を受けていて、近年多くの地域が水不足に直面しているんだそうです。
結構世界中でも聞きますよね、そういう話はね。
となると、まあ、日本っていうのは水資源豊かでまだいいんですけどもね、
はい、
世界的に見るとその水資源の確保っていうのはこれからめちゃめちゃ大事になってくるわけです、気候変動のね最も壊滅的な結果を避けるために地球温暖化って産業革命以来の気温の上昇を 1.5 度に抑えましょうっていうのが今の取り組みじゃないですか。
そうですね。
でも世界の気温って産業革命以来もう 1.1 度上がってるんですね。
もうあとちょっとですね。
そう、あとちょっと、あと 0.4 度なんですね、目標まで達してしまうのがね、
はい、
ということはその 水不足がその温暖化が原因というふうに考えると、やっぱり温暖化本当にこう早期に止めていかなきゃいけない、
本当になんか切実な問題なんですよね。
そうですね、まあ、前回の放送でも少し触れたかもしれませんけれども、はい、その地球の温暖化ってあんまり肌で感じる影響ってそんなにないんですけども、例えば水が世界的に減ってるであるとかね、例えばその氷河が減ってるであるとか、世界的に見ると影響ってめちゃめちゃたくさんあって、はい、それもかなりのスピードで極端に進んでしまってるっていうのが、これが現実、これでね、こういうことを、まあ、認識しなければいけないんじゃないか。水って大事ですからね。
いや本当に水は大切ですよね。
そうそう、水資源もしっかりと確保してね、
はい、
もちろんこれは温暖化止めるっていうのが合わせて必要ということになりますけれどもね、今日は水のお話前半お届けしました。後半はですねゲストの方に、
ね、
電話つなぎます、
はい、
はい、お楽しみに。
お楽しみに、
はい、ここで一曲です。
スティングでデザートローズ。
まさきあきらの地球にいいこといつも聞いてます。イエーイ。
さて後半はですね、ゲストにお電話で登場していただきます。実はですね、今日電話つながしていただいているのは昨年の6月27日の放送で、
もうちょうど1年前、
ちょうど1年ぐらいですか ね、 その時はスタジオにお越しいただいて直接話を伺ったんですが、環境活動家の椎名さん、皆さん覚えてらっしゃいますかね。若々しい、
ねね、
でもバイタリティがあって、はい、すごく活動的でいろんな取り組みをされてるという話をね、この前していただきましたが、今回その環境活動家椎名さんと電話をつないで話を伺います。椎名さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
ご無沙汰しております。前回の放送からおよそ1年経ちましたけれども、当時は子どもたちに学校とかいろんな場所にお邪魔して環境活動、環境保護を訴えるというね、取り組みをされてましたけれども、1年前と比べてどうですか。気候変動、地球温暖化一つとっても、ね、世界的な対策は全然進んでいかなくてっていう状況の中、ちょっともうこの活動は諦めようかなんて思ってないでしょうね。まさか
そんな
よかった、
まさか、
ね、ほっとしました。その言葉
を、大好きな日本で活動させてもらってます。
よかった、よかったですね。
この1年間はどのような具体的な活動を主にされてたんですか。
昨年もお話しさせていただいていた、はい、講演活動っていうのは全国の小学校、中学校、高校、大学で引き続きやらせていただいていて、
はい、もう大体延べ何回何校ぐらいになるんですか。
ね、何箇所ぐらい。
220校ぐらいですかね。
すごいですね。
小学校から大学までね、
はい、
やっぱり年齢ってかなり幅広いじゃないですか。
そうですね。
当然その話の内容もそれぞれ変えていくわけですよね。
そうですね、
やっぱり理解度が ね違いますもんね。
どの年代とお話しするのが一番いいお話ができたって思うでしょうか。
そうですね、年代で言うと、うん、小学生が実は一番話をしていて、うん、伝わっているなっていうのがあるかもしれないですね。
久しぶりなので話の内容、うんうん、簡単にどのような話を例えば小学生にはするんですか。
う
ん、
一番最初は、まあ、なぜ自分がこういうふうに環境活動を始めたのかっていうことをお話しさせていただいて、
はい、
まあ、グリーンスクール、私が高校生の時に留学をしていた、うん、世界で一番エコな学校と言われる学校でのこう学び、そこから、はい、自分がね、こう環境活動家を始めたっていう流れをお話しさせていただいて、
はい、
で後半は、まあ、今こう地球温暖化によってどういう現状があるのかっていうところと、うん、日本ってこう世界から見たらどういうふうな、
うん、
立ち位置なのかっていうところを、まあ、環境面においてちょっとお話しさせていただくことで、
うん、
小学生とかだとまだまだこう留学とか海外に行くっていう機会も少ない方かなと思うので、
はい、
まあ、自分がね、こう留学をしていった経験っていうのもあるからこそ、世界ではこういう国があるよ、こういう対策をしているところがあるよ、で一方日本は今こういう状況だよっていうことを伝えさせてもらうことで、
うん、
だったらなんか自分の国でこういうことができるんじゃないかとかっていうふうに、
うん、
まあ、ポジティブに報道していけるなっていうふうに思うので、うん、
なるほど、
ダメダメとかこういう現状があるよっていう、うん、こうネガティブな情報だけじゃなくて、
うん、
ポジティブな取り組みとかもかなり多めに紹介させてもらってますね。
なるほど、体験談を中心にということですね。
椎名さんが卒業されたグリーンスクールって確かインドネシアでしたっけ、にあるんですよね。
そうですね、
そうですよね、
はい、
で聞くところによりますと、その講演活動ではなかなかちょっと伝えきれないかなと、ちょっと思われたのかどうなのか、また新たな取り組みを始められたのを私知ってるんですけど、
去年の11月の末に、
はい、
実はショート動画、
うん、
まあ、短い1分間の動画を通して社会問題について学んでもらうような動画をこう配信していこうということを決めて、
はい、
そこから、クラウドファンディングでその動画の制作費っていうのを集めさせていただいて、
はい、
そこからずっと、まあ、週に2本こう環境問題について簡単に学べるような、
うん、
コンテンツっていうのを出させてもらっています。
それは例えばインスタグラムとかでアップされる。
そ うですね、あのインスタグラムと TikTok とあと YouTube の方にも上げさせてもらっていて、あとはそもそもショート動画を始めようっていうふうに思ったのも、
はい、
やっぱり自分が2年半ずっと講演をさせてもらって、どんなに頑張って講演をね一人でやっていっても回れる数が220個お話を届けられる、まあ、人数が3万人ぐらいだったっていうことを振り返ってみたときに、なんかこうまだ足りないんじゃないかっていうふうにすごく思って、何か他にできることがあるならそれもやっていきたいなっていうところで、このメディアの力を借りて、SNS を通して情報発信をするっていうことをね、あの始めたんですよ。
例えば今ラジオを聞く皆さんにちょっとそれもう本当にね40秒とか1分ぐらいなんですぐに見ることが できるので、どうやったらいいですか、あのなんかこう
アクセスの
仕方ね、はい、アクセスの仕方、
ネットとかでつゆきシーナ、インスタグラムまたは、まあ、YouTube、TikTok って検索をかけてもらって、
はい、
まあ、ご自身でお使いのプラットフォームがあれば、
はい、
そのワードを検索してもらう、もし TikTok 使っている方は、つゆきシーナ TikTok、YouTube 使っている方はシーナ、つゆきシーナ YouTube っていう感じで、検索をかけていただくと出てきます。
あ、なるほど。
お名前で出るっていうことですね。
つゆきシーナさんという、ね、方なのでね、その名前で検索していただくというということですね。シーナさん、その今のある、ね、地球環境問題の中で特にこれは問題だなって思っての一つ挙げるとしたら何なんですか？
でもやっぱり気候変動の問題ですかね、
うんうん、
環境問題って言っても、
うん、
まあ、プラスチックのね、海洋プラスチックごみの問題とかも深刻化はしているものだと思いつつ、
はい、
でもすごく気候変動の問題って分かりづらいと思うんですよ、
はい、
だからゴミが目の前であると、あ、拾わなきゃとか、海が汚れていたら、あ、これってこう環境に対して悪影響があるんだっていうことが、
うん、
こう見て分かるけれども、こう気候変動って空気の状態の話なので、
はい、
目に見えづらいじゃないですか、
はい、
実際にじゃあこれがダイレクトに気候変動の影響なのか、どれぐらい影響してるのかっていうのも、うん、こう科学的に見てもすごくはっきりと黒白つけられるものではないからこそ、うん、なんかこうぼやぼやしてしまって、みんななんか大丈夫なのかなって、ちょっとやばそうだなっていう感じになってしまう、
うん、
実際はすごくこう危機的な問題であっても、うん、そういうふうに軽視してしまうことがあると思うので、
はい、
まあ、どこかって言われたらやっぱり見えづらいけど、本当に地球規模で影響があるこの気候変動っていうところは一番大事かなと思いますね。
そうですよね、うん、今の予測からしても、例えば本当に明らかにもう私たちのね、皆さんの生活で気候変動の影響起きてしまった段階ではもう本当に手遅れですもんね。そこから対策しようと思ってもね。
なんですよね、 IPCC とかも、ね、
うん、
報告読むと、
うん、
本当にちょっと心が痛くなりますよね。
いや本当そうですよね、うん、
はい、
でもいろんな意見があったりするので、
うん、
ついついね、分からない専門家でなかったら、そうそう、
また各国の思惑があったりしたら全然進まなかったりとかね、いろいろやっぱり問題を、ね、含んでますけども、椎名さん、今後の活動情報を僕仕入れてるんですけども、そのお話していただいていいですか？
今私が高校生の時、まあ、グリーンスクリーンに通っていた時から、
はい、
妹の肌荒れをきっかけに開発をしてきた化粧品が口紅がありまして、
あ、はい、
でその口紅を、まあ、商品化できるように今クラウドファンディングに実は挑戦をしています。
あ、
はい、
なるほど。
世界で一番流通しているあのオーガニック認証っていうのがありまして、
はい、
フランスの機関が出しているコスモスオーガニックっていう認証なんですけど、
うん、
今回はそれも取得させてもらっているので、なんかこう、口紅自体が 100% 自然由来でできているっていうだけではなくて、
うん、
こう各原材料がフェアトレードでね、トレードされているかとか、
うん、
あと工場から出る排水が環境に負荷がないものなのかっていうところまで、こうチェックが入るような、あの認証なんですよ。なので、なかなか日本だとこういう色物のね、口紅でこういう認証を取ってるものって本当にないので、
うん、
だからこそなんかこういう新しいこうエシカルな選択肢っていうのが広がっていくことで、
うん、
このものづくりを通して生んでしまっている、まあ、社会問題、例えば動物実験とか児童労働とか、
うん、
熱帯雨林の森林伐採とかっていうところを、うん、なんか解決していけるようなそんなアイテムになってほしいなと思って、
うん、
今回はこの口紅を 開発して現在クラウドファンディング挑戦中でございます。
なるほど。ということで、はい、まだまだ新しい取り組み、また次の次ってどんどんアイデア多分椎名さん浮かぶんでしょうね。
やりたいことがいっぱいあって、大学まだ休学中です、
ね、あ、そうか、大学副学もなかなか難しいじゃないですか。そしたら
なんかやりたいことがありすぎて
ちょっと、ね、もう起業家でいいんじゃないですか、はい、
そう、とりあえずもう止まらないで走り続けてください、
ね、
ありがとうございます。
私も追いかけますので、またぜひスタジオにお越しください、
ね、はい、ぜひよろしくお願いします。
はい、すみません、ありがとうございました。また機会がありましたらお願いします。
はい、ありがとうございます。
環境活動家の椎名さん、
ありがとうございました。
兵庫環境創造協会、2050年脱炭素社会の実現に向け、兵庫カーボンニュートラルセンターとして環境と調和した未来を目指し、脱炭素化への取り組みや自然環境の保全・再生など皆様と共に進めています。環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
お父さん何してるん？
え、店で使ってた揚げ油捨ててるけど。
もったいな、油ってリサイクルしてハンドソープにできるねんで。
油がハンドソープに？
浜田化学ってとこに頼んで回収に来てもらい、 SDGs や。
使用済みの天ぷら油をリサイクルで再び資源に。
浜田と俳優のリサイクル。
さて、ここで番組からお知らせがあります、
はい、兵庫環境創造協会では2050年未来の地球環境について考える兵庫高校生環境未来リーダー育成プロジェクトに参加する高校生を募集しています。詳しくは兵庫環境創造協会のホームページでご確認くださいね。
はい、
はい、
高校生の皆さん、
ねね、ぜひとも
いろいろプロジェクトに参加していただいて、
はい、
ね、知識を増やしていただきたいと、
ね、未来の主役はあなたということでね、はい、募集しています。
はい、
はい、
さて、番組にもですね、お便りをいただいておりまして、
小木野
さん、紹介してもらっていいですか。
わかりました、はい、ちょっと本当ね、いつもたくさんありがとうございま す, います。ラジオネームかなちゃんさん、ありがとうございま す,、はい、います。姫路からいただきました、うん、去年からこの姫路の新規バスでも水素バスが走っています。へえー、っていう情報をいただきましたよ。バスもいろんな種類がありますが、水素バスは静かでいいですねっていうメッセージです。まさきさん、
なるほど、環境にも優しい、ねね、水素をエネルギーに使ったバスですね。
ね、あるんですね。
じわじわとね、こういうバスとかね、公共交通機関でもこういうエコなやり方っていうのは広まりつつあるのでね。また皆さんも地元の情報で何かありましたらね、ぜひこの番組までお寄せください、
ね、お寄せいただきたいと思います。おはがき、お便りの場合は郵便番号 650-8580 ラジオ関西まさきあきらの地球にいいこと。ファックスでは078-361-0005、メールではまさき@jocr.jp、 こちらまでお寄せください。お待ちしています、
はい、お待ちしております。ということで、まさきあきらの地球にいいことは今日はこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
小木野恵美子でした。
それでは皆さん、また来週、
さよなら。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と浜田化学株式会社の協力でお送りしました。